バスケトークラジオ、
はい、194回目バスケトークラジオ始めたいと思います。本日もお送りするのは岸と
トモです。
どうもこんにちは。
お疲れ様です。
お疲れ様でした。ほんま疲れたわすごかったね今日は。
よいしょ、
ちょっと原因を下げて、はいはいはいはいはい、こんなんでいいんじゃないでしょうか。今日はね、トモさん、
はい、
2人でベスト4からの決勝がけを見てきたわけですけれども、
はい、
男女なんと4試合、
そうですね、
バスケ始まって以来の朝から晩までっていうプランでやってきました。
ウィンターカップの兵庫予選ですね。
そうそうそう、
はい、
いやー暑いって、暑くはない、なんだろうな、ちょうど集中が切れるような気温じゃなかったですか。
そうですね、一応聞いてたんかな、うん、空調は
聞いてたんかな、まあ、なしってことなんで、まあ、外出たら最後涼しかったけどね。
まあそうですね、うん、ちょっと不快な
ちょうど不快な感じだったんですけども、
はい、
で、何からいこう、
まあ順番にいきましょうか。
いきましょう、
はい、まあ、第1シードの一山と、第4シードの龍谷ですね。
はい、
まあスタートからいきましょうか。
お願いします。
一山からいきますと、一山は4番の北川さん、で10番の毛利さん、で11番の西川さん、で13番の久保さん、で15番の大坪さんかな、がスタートですね。で一方龍谷は、4番の松崎さん、で5番の小林さん、で6番の宮本さん、で9番の肥後さん、で11番の今田さんがスタートとなっています。
なるほど。
しっかりね、あの選手紹介のアナウンスもあってね。
ああ、これあれベスト4からやったのかな。
ベスト4からですかね、はいはい、
そう。でどんな展開だったっけ。
まず、最初オープニングはね、あの龍谷の4番、松崎さんの
選手ね、
結構ちょっと遠めのスリーポイントから
入りましたね。あ、右の45度後ろ、離れたところからね、バチャンって、それがスタートでしたか。
スタートですね、で、まあ、その後龍谷の5番が、まあ、ミドルかな、決めて、はい、でそんな入りでしたね。で一方一山はちょっと重たい感じですね。
だから前半は結構龍谷が良かった感じで。
そうですよね、はい、
ディフェンスどんなんでしたっけ。マンツーやったのあれ。
どうですかね、共にマンツーやったと思います。で、はい、そうですね、
途中から何か書いたかもしれんけどね、はい、出だしはマンツーやったかな、そっか、松崎選手のスリーはほんま入りそうやもんな。
そうですね、結構遠目から何回か入ってましたね、
はい、ああいうシューティングしてるんかな。
でしょうね。
ああなるとね、エリアがやっぱり守らないといけないエリアが広くなるから、結構ね、龍谷としては武器ですよね。
そうですね。
で、
まあ、第1ピリは、龍谷のスリーポイントが3本ほど、5本入ってるんですかね。
5本も入っとったんや、
はい、
なるほど、
そうですね。
ほんで結果は、
結果は、85対72、
85-72
で一山、
なるほど。
どんな印象ありましたか。
僕ね、これこうゲームの流れをね、僕喋るのはちょっと苦手なんですけど、やっぱこう個人個人の力、どんな選手いるんかなっていう目線で今日は見てたんですけど、集中して、あのね、まあやっぱり龍谷はさっき言いましたように4番の松崎選手、はい、やっぱ光ってましたよね。
そうですね。
であとね、一山の方ではね、11番の岡本選手、
西川選手です、ね、
西川選手全然ちゃうやん、はい、西川選手か、
2年生です。
2年生の西川選手がね、もう本当よかった。
なんかね、そうそう、2年生って聞いてちょっと驚いたぐらいの落ち着き、ハンドリング、
でまたサイズがあるんですよね。
そうですね、
西川選手171センチ、
はい、
あって、ボールハンドリング非常によくて、そのね、なんていうかな、あの ちょっとガード的なボールハンドリングがまだ見せてもらってないんですけど、やっぱりそのパスワークとかでもこう片手でボールを扱うシーンが多くて、片手で綺麗に掘ったり、うん、鋭いパスが投げれるのと、やっぱりそうやな、ちょっと能力あるのに遅いと僕は言いたいかな。あれですよ、西川選手に期待を込めてですよ。だからトモさん落ち着きって表現してはるけど、僕は西川選手あれがあのサイズで普通のガード張りに動けないと守れないと、できる力あるんじゃないのというところで遅いという表現させてもらったんですけど、この人できますね。
だからね、腰の周りでくるりとボールをね、回転させるような癖があるんかなと。
ああそうなんや。
あの花道くんみたいに、
ドリブル入る前ね、
パス探してる途中とか、
でやっぱこうフェイスアップできてるんでよく見えてますよね。で171もあるのに、まあ、外にいるんですよね。でパスワークが非常にいいので配球力があるというか、その力があって、僕は西川選手大注目でございます。
そうです
よね。ただね、西川選手聞いてたらぜひ直してほしい。あなたできる、でも遅い。やっぱりね、遅いっていうのはね、さっき言いました通りですけどね、まだできると思いますね。そういう可能性を感じています。いいんじゃないでしょうか。
なるほど、はい。まあ流れとしまして、龍谷はね、4人交代とか、3人交代とか、なんていうんですか、まとめた交代が目立ちましたね。
そうやね、
はい。
あれはと変えるところがあったよね。
そうですね。まあ、特徴的なのはね、1ピリ龍谷ペースで進んでるところで、残分5で4人交代したんですよね、4番以外。
なるほど、よく見てらっしゃいますよね。
でその、2分後にまたスタメンに戻すという使い方をしてましたけど、どう感じますか。
僕がそこを見た時は、おやおやと思いました。なぜならもう立ち入り方というか、その立ち上がり方がもう満点に近い立ち上がり方をしてたので、帰った時におやおやと思ったんですけど、やっぱりわずか2分っていうところでちょっと試すのが半分。
なるほど。
でもう一つはそのスタメンに対して指示を送るのが半分だったんじゃないかなと最終的には思いました。あれがまあ長くなってて、でまあ内容も良くなかったりしたら失敗になっちゃうんですけど、多分あの2分間に試しつつも、で下げたメンバー4人に対して指示を送ったんじゃないですか。この2つでまあ良かったんじゃないかなと最終的には思いました。最初ね、やっぱおやおやでしたね。
一方一山の方は入ろう、徹底的にしてました、
そうですよね。一山はやっぱ2プラトンで組んでるんですかね、その、もう入ろうしつこくガリゴリアタックしまくるわけなんですけれども、もう2つ目のチーム5人ごそっと入れ替えた時はまあちっちゃいと、でディフェンス力があって、そのブレイクの、っていうか速攻の破壊力を持ったようなチームなのかなって、それがまたね、当たってたように見えましたね、吉川先生。
まあ、それは最後の方ですよね、出てきたのは。
そうやね、
はい。まあ、とりあえずでも全員がなんかポストプレーができるようなイメージが、
そんな感じ、
じゅんぐりじゅんぐり、はい、してましたね。
そうやったね。いやー、これは面白いやり合いやったよね。最後の方までちょっとどちらが勝つか分かんないようなもつれ方してましたけども、
まあでも王道の攻め方をした一山に、軍配が上がったって感じですかね。
そうやね。
だからやっぱり、一山も最後の方はスリーもね、やっぱり、台形あたりから外に出す、パスアウトがね、のシュートの方が打ちやすいじゃないですか。まあ、だからまあ、ハイポで安定させて、そこに収まる一山がやっぱり一枚上手のように感じました。
なるほど、はい。で僕はね、龍谷の、もう危機迫るといいますか、ものすごいルーズリバウンド、あのボールへの執着、途中でね、ロングリバウンド行った龍谷の選手が一山の選手4番の、北川選手の後ろからボーンと当たってしまって、ちょっと一山の吉川コーチがベンチから出て、
テクニカル
どうなってるんだというようなエキサイトするシーンがあって、はい、ベンチテクニカルなんてなるようなシーンもあったんですけども、まあまあまああれはね故意にやったんじゃないんで仕方がないと思うんですけど、やっぱ危ないは危なかった、まあ、危ないプレーだったと思うし、はい、次決勝控えてる一山としては次勝ったらどちらにしても決勝控えてるんですけど、うん、4番壊されるとっていう、まあ、コーチ一山コーチ吉川先生の気持ちもわからなくもないという思いっきりぶつかってましたんで、
そうですね、ではまあこれが、うん、まあ、1ピリからねずっとあのサイズが劣る龍谷、いっぱい、ね、あのリバウンドも絡んで、洋さん取ってましたもんね、
取ってた泥臭いのんでルーズボールも強かったし、うん、いやあそこは本当に、うん、前半の出だし、うんうん、中盤のところなんかも支えてたと思いますよ、うんうん、ですね、でまたね龍谷はね選手が帰ってきたら榊原先生とハイタッチしたりするんですよね、
ごっついハイタッチ
ごっついあの手壊れるんじゃないかなってシュートの感覚来るんじゃないかなと思うようなすごいハイタッチしてましたけど、榊原先生も熱い男です ね、
そうです
ね、なかなか感情のこもったハイタッチしてましたけど、結構印象的ですね、
はい、
うん、次行っちゃいますか、
そうですね、
うん、
まあ、次2試合目になりますね、
うん、
2試合目は、第2シードの馬岳、
うん、
と第3の鳴尾がやりましたね、
鳴尾、うん、と須磨岳か、
そうですね、
うんうんうん、で、
須磨岳からスタートを紹介したいと思いますが、
うん、
4番の神田選手、
うん、
で6番の石丸選手、
うん、
8番の鳥貝選手、
うんうんうん、
で9番の樋口選手、
うん、
で14番の前野選手になりますね、
うんうん、なるほど、は
い、で一方鳴尾の方ですが、うん、4番の田中選手、
うん、
5番の池田選手、うん、7番の芦田選手、
うん、
10番松本選手、
うん、
で11番の西原選手のスタートとなっております、
うんうん、なるほど、
でまあ共にマンツーで入ったんかな、
うん、
で、リスタートの際には、鳴尾の方がゾーン引いてた感じがしましたけど、
なるほど、
で、まあ、須磨学の14番の、うん、2点でスタートした感じですかね、で、一方鳴尾は5番のスリーポイント、
おー、よう覚えてる、
はい、
すごいな
でやってましたね、で、なるを、2-3 かな、2-1-2、
2-3 なんだろうね、やっぱりあのちょっと微妙なとこありますよね、はい、ハイポストの受け渡しなんか見てると2-3なんかなというふうに途中から見えたり、うん、いや、あそこに最初から立ってるんやったら2-1-2なのかしらっていうふうに見えたりしたんですけど、まあ、ずっと長いこと見てると多分2-3のゾーンなのかなっていうふうに見えました、
でまあ、1ピリはね、13-8、
うん、
で鳴尾がリードで折り返ししたわけですが、
うんうん、
なんかイメージ印象残ってることありますか、
いやーどうやな、その辺はちょっとまだ探り合いかなっていうところで、うんうん、はい、これといってないかな、今からこうどんな手出してくるのかなとか、お互いのベンチワークも気になるところやし、うんうんうん、選手も探り合ってるのかなみたいなところですかね、
そうですね、僕もね印象的だったのは1試合目一山と龍谷のね、
うん、
先生が結構大きい声出してる中、
うんうんうん、
2試合目の須磨学と鳴尾の試合は、うん、両先生たちはちょっと物静かな感じ、
うんうんうん、
まあ、鳴尾の先生はね、
うん、
なんか劇をしっかり飛ばしてましたけど、
うんうんうん、
須磨学の先生はちょっと静かに、うん、もうほんま様子を見てる感じがしました、
うんうん、せやね、で2ピリはどんなになってきたんだっけ、
2ピリはですね、うん、まあ結果から言うと、うん、26-25、
おお、まだ競ってるね、
そうですね、多分鳴尾やったと思います、1点差 でそれで、ハーフタイムに入った感じがしますけど、
うん、こうなったらもう勝負分かんない
ですよ、ね、そうですね、でまあ光ったのは須磨の、
はい、
須磨学の4番、
4番の子 ね中央中学校から、はい、尼崎中央中学校から入った方ですよね、
そうですね、
スピード持ってるやろ、
スピード持ってるしパスセンスが目立ってましたね、
でこう真ん中割ってきて、うん、インサイドのカバー1枚まあ破るのは当然、はい、でそのやっぱりインサイドのカバーが出てくる方向を見ながらドライブしてるし、
はいはい、
でそこに綺麗に バウンズパスが通るっていうのがいくつかありましたしね、
うんうんうん、そうですね、この4番の神田選手のパス、注目ですね、
注目ですね、いやうまかったな、うん、あのノールクパスもありましたよ ね、
ありましたね、
会場がちょっとざわめくような、はい、うん、トップオブザキーから左向いて、はい、45度にパス出すんかなと思いきやインサイドダックインしてきたセンターにバチンコンって入りましたね、
そうですね、左手でね、左手でいったな、うんうん、よくよく見たら左手利き手のような感じがしましたけどね、
あ、そうなんや、うん、だから左で掘れたんや、
そうですね、だから右ドリブルから左持ち替えて、うん、ノールックみたいな感じで、
なるほど、
あれすごいいいパスでした、ね、
僕らついついこう片手の利き手、うん、右じゃない左手で鋭いパスとか掘る選手見るとこうマニアの血が騒ぎますからね、
そうですね、
今左で結構鋭いパスいったぞとあいつ何もんやみたいなことがあるんですけど、
そうです、ね、
彼女は左利きかもしれない、
そうですね、
利きかな、
はい、左利きのような気がしました、うんうんうん、
なるほど、なるほど、
で、3クォーターに入るんですが、うん、ここもね、まあ、結構もつれてまして、
うん、
まあ、結果から言うと35対38、
うんうんうん、
でこれもナルオかなと、
うん、
はい、でここいやスマスマちょっとねこの辺がもう、ね、もうちょっとね目が悪なってきてね見えないんですよ、ね、
もう集中も切れて、
集中も切れてアルコールも切れて
なるほどなるほど、そう
です、でまあ、一進一退の、ね、うん、攻防が続きながら、まあ、4クォーター、
うんうん、
51対45、
うん、
でスマガク、
スマガクがリードしてるんだ、
で終了と、
うーん、なかなかロースコアでしたね、
そうです ね、 あのね、1試合目が85対72に比べて、
うん、
2試合目は51対45なんでね、でまあ、うん、シュート力、
うん、
いいシューター、うん、シューターいないなっていうイメージ、
そうなんだよね、ちょっと、まあ、確率がお互いに悪い日って、まあ、あるとは思うんですけど、うん、ちょっと決定力に欠けるんかなっていうのがちょっと目についたかな、
ということでね、第2試合目はスマーガクが勝ちましたので、
なるほど、スマーガク決勝進出、
明日のね、
うんうんうん、
日曜日は、
うんうん、
一山対スマーガク、
なるほど、
そうですね、ともに、インターハイ行った後門同士ですね、
そういうことね、
はい、スマーガクのリベンジになるのか、なるの、一山が王座を守るのか、
守るのか、
防衛するのか、ね、
なるほど、そして第3ゲームは、
第3ゲーム、
うん、
そうそう、まあ、この辺ではね、うん、まあ、まあここ僕たちのメイン試合に捉えたので、
うん、
まあ、この辺までは集中力を切らさずしっかり見ようということで、
うんうん、
頑張ってきましたけど、
かっぽじって、
はい、うん、第3試合は育英対村高ということで、
うん、ね、
で、まあ、育英高校のスタートは4番の山地君、
うん、
で5番の牛尾君、
うんうんうんうん、
で8番の佐野くん、
うん、
で14番の福井くん、
うん、
で15番の小島くんがスタートですね、で一方村の、
うん、
村のは、4番の堀本くん、
うんうん、
で5番の原くん、
うん、
6番の松井くん、
うん、
で16番の田口くん、
うん、
で20番の豊島くん、
うん、
のスタートとなっています、
なるほど、
はい、
うん、これはね、まあちょっと重かったね、
重かったです、
ね、まあ両チーム重かったのかな、うんうん、いやでも村野の入りは良かったんじゃないかな、
そうですね、まあ試合開始して最初、はい、育英5番の小島君のミドルから始まったわけですけど、
はい、
村野もゾーン引いてましたね、
ええ、そうでしたね、
で一方育英はマンツー、
うんうんうんうん、
はい、で、まあその5番小島君のミドルに対して4番村野4番のミドル、
うん、
で5番の3ポイントで反撃開始という感じで、
そうやね、
で1ピリは、24対22で村野という入りになっております、
うんうんうん、
ちょっと育英がミス目立ってましたかね、それとも村野のディフェンスが効いてたのか、
いやーどうなんでしょうね、いやーなんとも、うーん、 どうなんでしょうね。育英もその悪くは1ミリなかったとは思うんですけど、うんうん、やっぱ原くんと刺さってましたよね。
そうですね、
うん、多分前半 1,2 ミリで3が3つ4つぐらい入ったんちゃうかな。
で、まあ、あとね6番の松井くんもスピードがあって、
うんうんうん、
かき乱すで村野もねあのシステマチックなオフェンスで、どうしてもちょっと育英その動きを見てしまってやられた感はありましたね。
うん、
まあ、でもやられた感ありながらもその結果的に見ると、うん、あの2点差
結果
1ピリね。
あ、1ピリね、はい、オッケーオッケーオッケー。
そうなんです、ね、でそのまま2ピリに入るわけですけど、
うん、2ピリ何対何やったの。
2ピリは48対40。
あ、
で村野なんです。
なるほど、8点差、
うん、
で育英が負けてる。
そうなんです。
ははは、村野が勝ってる状態ですね。
そうで2ピリの残分後で4番、育英4番の山地君がねファール3つ。
ああ、こんだね。
そうそう、でそこで育英ちょっとゾーンに変更したんです。
ああ、なるほど。
はい、けどすぐ村野5番原君の3ポイントが刺さる、うんうんうん、っていうような感じでちょっと苦しい展開、
そう
なってました。
うん、やっぱゾーンに変えていきなり3決められるとね。
そうなんですよね。
この作戦大丈夫、うん、間違ってたかしらみたいな ね不安に駆られたりするもんでしょうね。そうそうそう、ベンチとしても
、ね、選手ももちろんね、コーチもね、ここはちょっと決断というか、
そうや、
ね、悩むとこですよね。
なるほど、
はい、
で3ピリは
3ピリは、うん、まあ、そのままちょっと流れ的には2ピリと同じような感じで、
うん、
63対58かな、
うんうんうん、
で村野になってます、
うん、お5点差まで来てるわけですね、
はい、
またそこも一進一退で。
そうですね、
うん、4ピリは4ピリ
4ピリ
得点だけいっちゃうと、
はい、4ピリは最終的には86対80
あ
で育英。
なるほど、86対86点差
?6 点差です。
おー、なるほどね。
では、4ピリの残分6、
うん、
で育英14番福家君の連続3ポイント、
うんうん、2連続かな、
はい、
うん、
で73対72で逆転したんですね。
うーん、いやー、ちょっとそこ育英としてはそこに救われた。
そうですね、このまあ、ね、これが5分以下やったらちょっと厳しかったかなとちょっと思いますけど、5分以内に逆転できたことは大きかったんじゃないかな。
なるほど、なるほど。あとちょっと村野が最後の方ちょっと得点止まった。いや、そんなことなかった。
そんなことなかったですね、まあ、むしろ育英、うん、の3が刺さったと。
あ、それで追いついたって感じか。
そうですね、ちょっと小島君もね対応されて、
うんうん、
もう何もさせてもらえない、
そんな感じでしたね。
感じでしたね、
うん、あとやっぱりその、村野の、あのモーション、
はい、
モーションオフェンスがすごい上手で、うん、綺麗にそのミドルのショットクリエイトしてるんやなっていう印象は僕受けましたね、
う
んうん、なんか無理なシュートとかじゃなくて、はい、あれはなんて言うんでしょう、エイトクロスって言うんですかね。
そうですね、
なんかわかんないですけど、あのモーションオフェンスがしっかり、チャンスクリエイトできてて、打たれてはいけないシーンで、うん、育英高校は綺麗なミドルをバッチャンバッチャン決められてましたね。
そうですね、あのインターハイ予選の時は、うん、5番原くんが、うん、まあ、無理くりにスリーポイント打ってた感も、
うん、
一番のファーストオプションとして、だけどそこをちょっと原君自身も抑えたのかな、チーム自身で。4番のハイポがシュート、うんう
ん、よかった
よかったですね。これ予選まで、インターハイ予選の時はなかったことをやったと印象を受けましたけど、
あそこでね、まあ、4番のハイポっていうと、そのハイポでもらって振り返ってシュートみたいなのをちょっと想像するけど、実際にはトップオブザキあたりからハイピックもらったり、モーションの中でブラッシングして引っ掛けながら、はい、大体ハイポぐらいで止まってシュートっていう、うんうん、そうい こうジャンパーでしたよね。
そうですね、だからそこがね今回出てきたので、
うんうん、
的絞りにく
く、ね、
さらに、ね、振られましたよね。
うん、それから全般的に村野工業さん確率が良かったよね。
良かった、良かった
です。あれだけミドルが入るのと、まあ、ちょっと後半は乱れてたけど、前半のスリーポイントはもう 本も抜群のものがありました。それから、原くんの3もあれだけ迫られてるのに、はい、まあ、みんな、ね、もちろん育英高校の選手も分かってるはずなんですけど、あれだけギリギリのところでリリースができるっていう原選手、一流やなって思いましたね。
そうです。
だからやっぱり大事なところで原選手しっかり今日決めてたんじゃないかな。3年生最後の多分あの公式ゲームになったと思うんですけど、原くんいい見せどころ、3年間の集大成を我々観客にしっかり見せてくれたんじゃないかなと思ってね、感動すら覚えました。
そうですね、村 の, あの、ね、プレーにどよめくシーンも、ね、何度もありましたし、あったあった、いいチームやなと思いましたね。
で僕もねずっとこう原選手言ってたじゃないですか。最後にね、なっとなっ俺言ったやろっつっていうことができてね、もうすごく嬉しい。原選手よく頑張りました。そして次は
4試合目、もうこの辺はね正直、
あちょっと待って、3試合目の牛尾圭斗君のリバウンドとかね、この辺もちょっと触っておきたかったな。
あそうです、ね、
あのなかなかさ、その見ないよね、あの一般の観客って。でもそのオフェンスターンとか、例えば、育英のディフェンスターンをいくつかオフェンスに変えた、あれですごく大事なリバウンドを、そんなにバカほど大きくもない牛尾圭斗君が天才的な嗅覚で飛び込んでくるあのロングリバウンドは僕はちょっと触れときたいなと、すごく大事なとこ取ってたんじゃないかなっていうところですね。
まさに縁の力、縁の下ですね。
本当本当あのリバウンド大事ですね。あとはやっぱ山地君の確かなキャプテンシー、ファールが前半3つ込んだところの、やっぱりしっかりコントロールして、まあ、危ないところもあったけど、うわって並んでよかったっていうのもあったけど、やっぱりしっかりコントロールしながら、途中ファールしちゃった、って笑顔なんかも見せながら、あの厳しいゲームをものにしたのは山地君のゲームコントロールもあっただろうなというところですね。
まあ、あとはね8番の佐野選手、
佐野選手がね大事なスリー沈めてましたよ。
そうですね、まあ、インターハイもね、スタートで出たりとかして、急成長した一人じゃないでしょうか。彼の成長がね今回の勝利に大きく貢献してるんじゃないかなと思いますけどね。
あと井上瑠斗選手よ、ちょっとあの前半の残り数秒ぐらいでちょっとだけ出てきたけど、隠し玉なんかな
どうなんでしょうか。
これでもね僕ちょっと楽しみしてるんでね、また成長した井上瑠斗みたいななんて思ったりしてます。
はい、
はい、ごめんなさいちょっと話切っちゃって、4つ目いきましょう。
4つ目はね、報徳対科学技術、
これよこれこれ、ね、
まあ、順番的に言えば、第2シードの鍵子と、第3シードの報徳っていう感じになりますかね。でまあ順番で言いますと、まあ、白ユニフォーム報徳着とったんから、報徳から言いますが、4番の松川選手、5番の石井選手、6番の田淵選手、9番の、大町選手、18番の多田選手のスタートとなっております。
なるほど。
リスナーの皆さんね、親と、
親親と
報徳には頑張り屋さんがおるんじゃないのか、
清水君どうしたと、
でね、
なんでスタート外れてるんだい、
なんか怪我したみたいですね。
怪我してしまったんや。そうなんや、
はい、法掛けのエイト戦
あそう
で怪我をしたという情報が入ってきてます。
そうなんや、
なんか松葉杖ついてる
みたいな、ね、おかわいそうに。
で一方鍵子ですが、5番の、相原くん、読めるようになりました。
相原くん、
はい、6番の豊島君、7番の坪井君、8番の岸本君、9番の由良君がスタートになってますね。
なるほど。この由良君が国体でトモさん紹介してくれた、
いい
当たってたスリーポイントを
打つ子
なんですね。
よかったでしょ。
よかった、むっちゃよかった、細いんやけどな、
そうですね、
シュートすごい軽いし、はい、いやよかったよかった。
イアーチを描いてね、
ねえ、スイッシュでペシャーンって入ってましたけど、は
い、うん、でまあちょっと重たい試合でしたね。
重たいよ、めっちゃ重たかったわ。
4試合目でちょっと僕たちもね、辛い、見るのもちょっと辛くなってきた時代、時間帯になおさら重い試合で。あ、
そうやったね。1ピリはどんなスコアだったの？
1ピリはね、11対20
ね、
の鍵校ですね。
鍵校、
はい、
2ピリは？
2ピリがね、14対28。
入ってないやん、ほとんど。
これもね、残り3分ぐらいから動き出したんですよね、うん、だからちょっと僕も岸さんと、2人で隣移動して見てたんですけど、何、うん、分4、5ぐらいの時に、キさん今3対2ですとか
ね、2ピリがね、2ピリ3対2
めちゃめちゃ重たかったですね。
ほんまやな。ほんで3ピリスコアは、
3ピリは、29対40、
科学技術、
はい、
うん、で4ピリは、
4ピリが、55対63
か。で科学技術が持っていったんだ。ということは明日のカードは育英対科学技術。
そうですね、そうなります。ともにね、これも、インターハイ出たもん同士ということになりますが、
なるほど。だからあのインターハイのすごいこう得失点ゲームみたいなことになりましたよね、最後、ベスト4から、はいはい、あれはやっぱり幻じゃなかったんだよっていうところを鍵校が証明した。
そうですね、
ゲームでしたね。さあこのゲーム見てちょっと注目点みたいな、なんか紹介できるのありますか？
どうでしょうか、そうですね、報徳ね、あの清水くんが抜けてましたので、その、ね、穴を埋めるじゃないですけども、9番の大町選手なんかどうでしたか？
いやー、よかったよ大町選手、
手が長い、
長いブロック何個しとった。大町選手のブロックはほんますごかったね。
そうですね、1個ね、科学技術のレイアップを、ほぼ速攻のレイアップをね、ブロックしてましたね、
そうあの、いや、ほんでね、それ偉いのはやっぱり198センチあって、そこにこう小さいプレイヤーに追いついて、あの前走ってたんですよね、科学技術のナンバーか7番だったかな、ね、前走ってたのを大森選手が後ろから追いかけていって最終的にブロックするっていう、あの走力に僕は感動しました、まあ、高さはもちろんね、持ってるだろうと思ったんですけど、あそこ追いついて、まあ、あのパッションを感じる情熱のブロックでしたね。
ちょっとね、線は細かったですけどね、これからですか、もう3年生かでも、
3年、まあ、これからね、どこ大学行くのかどっか分かんないですけど、未来は絶対あると思うし、そうですね、フィジカルは作っていったら絶対いいと思いますよ。でさっき言いましたように走力もあるから、いろいろなこうなんていうかな、レパートリーを持った、オフェンスディフェンス引き出しがたくさん作れるんじゃないかななんて可能性を感じる子でしたよね、
はい、
それから、やっぱりね、清水くんが出てない間に、プレイングタイムを得て成長期待されるのは穴と言ったらおかしいけどね、そこを埋めるとして出てきたのはやっぱ多田くんちゃいます
よ、はい、
18番192センチ、バスケットオークラジオお膝元山田中学校出身、192センチいる、そんなんおったんみたいな
ね、
彼絶対伸びるよね。
そうですよね、
そうだから、その清水君の代わりに出たっていうのはやっぱりこの多田君なんじゃないかな、
なるほど、
いやー、清水君はね、悔しい思いしたと思うよ。
そうですね、
でもね、怪我ってやっぱあるからね、しかも結構大きい怪我みたいからね、
しっかりね、直して、
そう、可能性はあるんだから清水君、だからこれからしっかりちょっと直してリハビリしてね。
そうですね、でもね、報徳ね、選手交代入れ替えがね、たくさんあって、
あったね、
まあ、これは、田中先生のスタイルなんかなとは思いますけどね、
そうやね、負荷分散が上手な報徳でございます。
そうですね、みんなでかいですからね、
一方神戸科学技術でちょっと注目するような
内容がありましたね。どうですかね、あの5番のね、
相原
選手、この選手もディフェンスのブロック上手っていう印象がね、ありました
。あとやっぱり185センチでしっかり フィジカル持ってる、
持ってますね、
それから外のプレーができる、うん、でパスワークもいい、うん、この選手これからもう楽しみ。
そうですね、うん、まあ、あとはね、僕はもうお気に入りのユラ選手、う
ん、ユラ選手ね、あのスリーポイントシューター9番ですよね、はい、あのこの選手も大事なところでスリー結構沈めてました、うん、豊島選手もね珍しくスリー打って決めてましたね。
あ、そうですね、
うん、そう、あとね坪井選手早いな、
うん、早い、
うん、突き出しもいいし、突き出しっていうのはそのボールをキャッチして次につくドリブルを結構こう前に大場面についたりして、はいはいはい、もう1本目でかわしたりするのはすごい上手なんかな。これまだ2年生ですからね、169センチですけど小さな巨人、これはねいいプレーヤーだなと思ってね、うん、感心しながら見てました。
で一方あの鍵っ子ね、うん、ユニフォーム変わってたでしょ。
変わってた、
まあ、これはインターハイの時からなんですけど、改めて色とか、うんうん、そのデザイン見てどんな印象を受けました、うん、
いや、 やっぱりねその新しい感じがしました、うん、で例えばねそのチームカラーってなかなか変わりにくいもんなんですけど、神戸科学技術昔は三影工業、三影工業時代なんかね、はい、赤黄白みたいなね、そんなカラーリングのチームだったんだけど、うん、こう 今というか最近、はい、オレンジに変わって、はい、今回は結構蛍光オレンジっぽい明るいオレンジになりましたよね。
そうですね、
うん、で科学と上に書いてあって、はい、番号があってその下に技術って書いてあって、
はい、ローマ字ですけどね、
うん、はい、なんかおしゃれな感じがしました。
そうですね、吉本先生がデザイン、うん、
あ、したの？
したみたいですけどね、色も決めたと、
うんうんうん、すごくシンプルでね、はい、かっこいい。
そうですよね、うん、一方ねあの報徳もね、うん、これもあの先生田中先生も、うん、アメリカ好きということで、うん、ね、あのハイセンスなユニフォームを着てますけど。
そうやね、かっこいいよね、
なんかね大学のユニフォームみたいなね、共にそんなでアメリカのみたいな、うん、
そうやね、うん、うん、
その辺もねちょっと注目しましたけど、
う、はい、そうやね、なるほど、まあそうなんで明日は神戸、神戸科学技術と育英の対決になる、は
い、そうなります。
すいません話が前後して、やっぱりねその最後の第4ゲーム神戸科学技術対報徳のゲーム、
うん、
なんだね、こうもう一つだけ喝入れさせてもらっていい？
いいですよ。
あのね審判もうちょっとねなんとかならへんのかな、すごくね、うん、頑張ってくださってるんですよ、うん、運営のために、うん、それとこれの話は全然別で、はいはい、そのゲームの流れとかあとその危険なプレーってやっぱあると思うんですよね、
う
んうん、今日ちょっと心配になっちゃいました。
そうですね、
うん、これを準決でやっちゃうと決勝上がってこれない子供も出てくるんじゃないかっていうぐらい接触置いてるし、である時はちょっと触れただけでピッてなってたり、その笛の重い軽いっていうのはやっぱ一貫性がない、
うん、
で一貫性がない上に今日は重い方の笛がひどかった。
そうですね、
うん、ちょっとあれはね何回もこう、まあ、吉本先生もね途中であんだけ当たってコンタクトがある中でも 何回もこうぶつかってる中で一回も笛鳴らなかったシーンあるでしょ、
はい、
で選手も転がって倒れて、うん、まだ笛鳴らさないっていう、あそこはね早めに吹いてあげないと危ないし、でだんだんこうフィジカルコンタクトってこれやった人だったら分かると思うんですけど、あこれ置いとくんや、うんうん、これは置いとくんやって、うん、だんだんねゲーム中にエスカレートしていくんですよ。
そうですね、
ジャッジがならなかったら、うん、だんだん荒いプレーになってきちゃって、気をつけなくても大丈夫、
うん、
相撲みたいなことになって、うん、何が起こったかっていうと、その準決では神戸科学技術対、報徳のインサイドアタックっていうのはことごとくなし、だから得点も伸びないし、そこで笛ならないフリースローもないっていう状態で、まあ、相撲ですよね。フェイントエリアがまあ土俵になっちゃいまして、あんだけ腕絡まれとってもええんやったらそれは攻めれない。
そうですね、うん、まあ、両方のコーチたちもね、うん、お手上げ状態な、
うん、
すごいそんな印象を受けました、うん、もうバスケにならないよ、うん、的なね、
そうで僕らがねこれ言っていいのは 今日言っていいのかなと思ったのは、その育英高校の OB じゃないですか、うんうん、でこれでね、あの審判の話とかすると、うんまあ、ちょっと聞いてる人もお聞き苦しいですけどと、はい、怒られそうな声も聞こえてきそうですけど、まあ、これ科学技術さんと報徳さんの話を僕らはすごく客観的に見てて、この笛の重さ、それからと急に軽くなる、うん、
一貫性
のなさ、ね、一貫性がないっていうことが一つと、やっぱりこうラフプレーが増えてきたらそれを置いといたんで、もう非常に危険なゲームやったんじゃないかなっていう感想を持ったんで、
そうです、うんまあ、選手たちはね、うん、この日のためにやってきてますから、ね、だんだん荒くなるんしょうないんですよ、
う
ん、それ一生懸命やってるからね、
そうそうそうそう、
だからそこは審判がしっかりコントロールしてあげないとっていうところです、ね、
それが言いたかって、はい、うん、そこでやっぱり厳しい笛、納得のできる笛が鳴るとやっぱり手出しにくくなる、うん、出さなくなるし、その無理なコンタクトをしなくなるんですけど、これならへんなって俺も言ったろかいみたいなね、そういうラフプレーを阻止する、子供たちの安全を守るのもやっぱり審判の仕事でもあるのかな、
ね、あとはね、あの、はい、少年たちなんでやっぱり完全燃焼させてあげないと、これも審判のせいであの時負けたわっていうような思い出になると、これ今後のバスケット人生にもね大きく関わってきちゃうので、
そうやね、
相手の方が強かったとかね、あの時の努力が足りなかったみたいなね、青春のしっかり後悔みたいなことにしてあげないと、ちょっと辛いですよね、
そうやんな、ありがとうございます、はい、今日はトモさんこんなとこかな、
もうね今日はバスケットお腹いっぱいです、
なあもうほんま長いこと見たな、見ました、朝から晩まで、
はい、
でも楽しかったね、
そうですね、
明日も見るんでしょ、トモさん、僕明日ちょっと行けないんですよ、
は
い、
男子行きます、
あそのお話はもうぜひ聞かせてください、
あとね、ええ、バストラ T シャツ新しいの
出たね、
今日もね体育館に来てましたので、気づいてくださった方もおるかもしれませんが、また気づいてください、
そうやね、で後ろには大きく QR コードなんかあるん でスマホ持っておられる方はトモさんの後ろをスナイパーしてください、
そうですね、まあ、僕の背中の方がちょっと若干拡張してるんで、岸さんの背中よりも撮りやすいかもしれないですけど
なるほどなるほど、提供していただいているのはオンザコートさん、
はい、
いつもオンザコートさんありがとうございます、バスケウェア神戸で買われるときはオンザコート使ってくださいね、本日もお送りしましたのは岸と
友でした、
See you next time、 バイバイ、 バイバイ。